愛媛大学研究室からこんにちは。
こちらのマドンナという機器は一体どのようなことに使われる機器なんでしょうか？
これは超高圧発生装置です。僕らが実際に行くこともできない、資料を手に入れることもできないような地球の深いところを実験室内で再現するための装置です。僕らが掘ることのできる、穴の深さっていうのは10キロ程度、地球の地殻の部分しか、岩石を手に入れることができないんですけど、そこよりもずっと深いマントルや核に近い領域の資料をここで作っています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は地球深部ダイナミクス研究センター丹下義則助教にご出演いただき、先生が超高圧地球科学の分野に進んだきっかけや現在の研究内容を伺います。丹下先生はやっぱり子供の頃からこうやって科学がお好きだったんですか？
はい、それは好きでした。自然が好きでした、ね。はい、外で遊び回ったりするのが好きだったりとか、虫捕りとか石拾いとか、
そういったことに興味があって、小学校の時にある本に出会うわけですよね。
はい、ドイツの地質学者のウェゲナーの伝記だったんですけど、はい、とっても印象的だったんです。
聞いたところによりますと大陸移動説が書かれた本だったと。
そうですね、ウェゲナーが、初めてではないと思うんですけど、はい、その大陸移動説っていうのを唱えたんですよね。
はい、
で彼はいろんなことを調べたんです。その、アフリカと南アメリカで同じ生物が住んでたとか、
はい、
あとは地質学的にもすごくつながりがあるとかいうことをいろいろ調べたんですけど、結局生きてる間にはあまり認められなかったんです。
あ、
でもそれが死後30年ぐらい経ってですかね、新しくその科学技術が発達していろんな観察事実が増えてきて、
はい、
それでようやく認められたっていうのが印象的ですね。
じゃあその時はその地球の成り立ちといいますか、その大陸というものに何かこう神秘的なものを感じたんじゃないですか。
でウェゲナーが最後にちょろっと触れたのが、その大陸を動かしたっていう原動力がマントルの対流なんだって、
なるほど。
でその時はあまり詳しくは調べられなかったんですけど、今はそれもみんながちゃんと分かって信じてることです。
そしてその頃はその地球ですとか大陸に興味をお持ちだったんですけど、高校生になるとまた違った分野に興味を持っていったそうですね。
分野としては隣というか延長になるんですけど、はい、カール・セーガン博士が書いたコスモスっていう一般向けの科学書なんですけど、はい、僕らが見れる星の話から始まって、はい、でそういう星を見て昔の人はどういうふうにこの宇宙ができてるって考えてたのかっていうことから、
はい、
つらつらと始まっていくっていう、そういう本だったんですけど、僕らが考える宇宙像とか地球像とか、
はい、
そういうものがどういうふうに刷新されていったのか、その技術的な進歩によって新しい考え方っていうのが積み上がってくるという、
はい、
そういうのを実感することができて、それがこの世界に自分が入っていって何かしたいっていう思ったモチベーションですね。
時代時代によってきっといろんな考え方があったり変化していくっていうのがその一冊で分かったでしょうし、その本が書かれた時からまた時代は進んでますよね。
そうですね、
ということは先生がこの時代の中にも組み込まれちゃってるんじゃないですか？
そうです、それはもうみんな、もう僕だけじゃなくてみんなそうです。科学の世界は本当にそんな感じで少しずつ少しずつ、時にはこの大陸移動説とかプレートテクトニクスみたいにドカンと大きく刷新されることがあるんですけど、普段みんなそういうのを探しながらコツコツとちょっとでも新しいことっていうのを研究しているわけですね。
いろいろな先生にお話を伺いますけれども、研究ですとか科学者の皆さんは自分で何かこう手作りのものがあったり割と地道な作業っていうのも多いですよね。
そうです
そういった分野も得意だしお好きだったんですか？
はい、それはもう本当に好きでした。細かい作業とか、小さい時はプラモデルを作ったりとか、はい、そういうことはしてました。
でおすすめになったのが東京工業大学の理工学研究科地球惑星科学。
はい、
この地球惑星科学っていうのは、
はい、
愛媛大学の地球深部ダイナミクス研究センターに次ぐぐらい何かこう魅力的な名前ですね。
そうですね、それはもう大学に入る時から、
はい、
絶対こういう学部に行きたいと思って、それで探した学科です。
はあ、ここではどういった専門にお進みになったんですか？
ここでもう今と、はい、今にも完全につながるんですけど、超高圧実験で地球深部を再現するっていうような超高圧実験科学を始めました。
超高圧実験を研究しようと思われたのはどうしてですか？
これはもう本当単純なんですけど、はい、例えば探検隊の人なんかは、
はい、
誰も行ったことがないところに行きたい、岩石学やってる人だったら、うん、誰も取ってきたことがないような石を取りに行って新しいものを発見したいっていうふうに思いますよね、
はい、
それと同じで超高圧実験では誰も手に入れられない、作れないものを自分で作るっていう、
はい、
そういう側面がすごく大きいんですよね。そこに魅力を感じました。
私たちが住んでる地球上ですね、
はい、
あの内部じゃなくて、
はい、
には存在していないようなものも作ることができる。
あ、そういうものもできます。実験だと化学組成だったり、
はい、
まあ、地球に直すと深さですかね、
そ
ういうのを自分の思い通りにコントロールすることができるので、はい、地質学的にすでにあるような石を研究するのとはまたちょっと違ったアプローチができますね。もちろんその実際にある石を調べるっていうのはとても大切なことなんですけど、はい、それを両方比べるためには実験の方も必要だと。
わ、そして2005年には兵庫県にあるあの大型放射光施設スプリング8、ここでもその超高圧実験装置に関する研究だったんですか？
はい、そうです。これは東工大でドクターの学生の時からずっと使い続けている、
はい、
そのようなマルチアンビル装置を使って同じような研究を進めてました。
そのマルチアンビル装置というのはその圧をかける、
そうです、
装置ですよね。高圧を、
そうです、高圧力を発生する装置ですね、
はい、あぎゅって、
はい、いやもう もうそんなもんじゃないです。
そんなもん、
はい、
まあ、スプリング8ですからなかなか大学や研究施設などではできないくらいの実験もできるわけですよね。
あ、そうですね。だから そんなところにずっといて、はい、しっかりと装置を使えたっていうのは本当に幸運でしたね、はい、でこの時からずっとマルチアンビル装置を使って世界一高い圧力を出すとかいう、はい、そういう挑戦を、してました。
あ、そうですか。で今研究していらっしゃることが超高圧地球科学、
はい、
これはあの地球深部科学とも地球内部科学とも呼ばれるそうですけれども、
はい、
なんともこう、息苦しくなりそうな研究ですか？
そうですね。まあ実際その僕らは絶対に行けないような深いところの話なんですけど、はい、息苦しいのかどうか行ったことないからよくわかんないですけど。
地球はよく言われますけど半径がおよそ6400キロあって、
はい、
地殻があって、
はい、
マントルがあって、はい、中心に核が、
そうですね、
大きく言ってこの3つの層で構成されている そうですが、
はい、
先生が主に研究をしていらっしゃるのは核マントル。
そうです。深さ、660キロから2900キロまでの領域ですね、
はい、
地球の中で。
もちろんここにたどり着いた方はいらっしゃらないでしょうし、
はい、
ここの構成物質を手にしたことがある人はいますか？うん、
いや、天然のものだと本当に限られた情報しか分かってないですね。
まだ分からないんですよね、
はい、石っていう状態で手にしたことがある人はいないですね、はい、
あの地殻一番表面だと、まあ、私たちが住んでるところですと もちろんこうあのむき出しになってたりするので、
はい、
あの集めやすいですよ ね、
そうですね、
石とか岩石とか、はい、でその上部マントル、浅いところのマントルは、
はい、
火山噴火などで出てくるから、
はい、
ある程度ちょっと予測もつくと。
そうなんです、ダイヤモンドと一緒に噴出してくるような深いところから来る火山噴火に混じって、石が出てくるんですよね。でそれは調べるともう本当に詳しく化学組成が分かったりはします、
はい、でもその下の下部マントルになると、
はい、
この直接情報を得るというのは、
はい、
これはこれはな。
そうなんです。
なので先生がこう超高圧の実験器具を使って、
はい、
なんとかそこを再現しようと、
はい、
それが状態方程式、
はい、
鉱物の状態方程式というもので、はい、なんていうんですか、その状態が分かってくるというふうにも伺ったんですけど、
はい、それぞれの鉱物っていうのは違う状態方程式に従ってるわけですね、
はい、
温度と圧力に によってその体積がどう変わるかっていうのが、
はい、
それぞれの鉱物によって違うんです、
はい、
で岩石っていうのはいくつかの鉱物が集まってその岩石になってるわけですけど、その一つ一つの鉱物の状態定式の違いっていうのを精密に決定していくと、
はい、
その岩石の組成が実際にどういうものなのかなっていうことを調べることができます。で状態方程式だけではなくて、はい、他にも知らなくちゃいけないものがあるんですけど、まずは状態方程式が一番、基本的に必要な情報になりますね。今までその、情報が全然ない、
はい、
例えば高圧実験が行えなかった時代なんかだと、その深いところのものを考えるときに、
はい、
僕らが知ってるこの1気圧の世界で詳しく調べられたものをそのまま適用したりしてたわけですね。でちょっと高圧実験ができるようになってきて、はい、ごく数万気圧ぐらいまでの領域で物性値が分かってきたりとかしたら、今度それをじゃあそのまま延長して、
はい、
カブマントルの50万気圧だとか、
はい、
それぐらいまで延長して考えたりとかしてたんです。
それ大体単純計算のような形ですか？
もう本当にそのまま延長するような感じ、
はいはい、
でそれだと本当にその延長が合ってるかどうかっていうのは実際に測ってみなくちゃわからない、
はい、
でもっともっと深いところのことが知りたいなと思ったら、結局その実験技術も自分で開発しなくちゃいけないというのがあって、今高圧発生技術の開発をしながら、
はい、
さらに精密に実験データを測定するっていうことをやっています。
高圧発生技術実験というのは、その愛媛大学にあるマドンナ、ボッチャンといったその超高圧発生装置を使って、
はい、
地球深部、地球内部のいろいろな条件を持ち合わせた鉱物を作り出していって、
はい、
そこからまた情報を取り出してくるわけですか？
そうです。
なのでこのマドンナやボッチャンの役割というのは大変大きいものがあると思うんですけれども、このカブマントルの構成が分かってくるとどういったことが分かりますか？
マントルですね。
え、
だから体積がものすごく大きいので、
はい、
カブマントルの例えば化学組成が分かる、
うん、
ということは、もともと地球がどういう原料からできたのかということが分かることになります。
はい、
で中でもカブマントルの組成が分かれば、浅いところの組成っていうのは実際に資料があって直接測ることができるので、
はい、
それがどう違うのかっていうところまで議論することができる。
なるほど、違いも分かるんだ。
はい、
その地球の成り立ちといいますか、
その違いが分かることが重要で、
はい、
で違いが分かったらじゃあ何が分かるかというと、どういうメカニズムでその違いが生まれたのかっていうことまで考えることができるんですね。そのマントル対流がどういう状態で始まって、
はい
はい、昔地球が熱かったような時代と今ではどれだけ変わってきてるのだろうっていうことがそこから議論できること。
うわー、すごいですね。もうそうなると本当にもう億年単位の昔のことが、
そうですね、
今こう見えてくるような実験になってくるんですね。
はい、それを目指した実験を。
うわー、すごい。そのためにも先生のその冒険心だったり工作が得意な手先だったり、いろいろなことが関わってくるかと思うんですけれども、その超高圧の実験をするためには装置の技術開発というのも大変重要になってきますよね。
はい、
この超高圧実験の重要な部品として愛媛大学が開発した姫ダイヤの実用が可能になったそうです。次回は装置の技術開発などについても伺ってまいりたいと思います。愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き地球深部ダイナミクス研究センター丹下義則助教にお話を伺います。お楽しみに。